皆さんハレルヤ。聖なる主を褒めて伝えます。主イエス様は天から下られた誠のパン、命を与える神の言葉、救い主です。この方を覚えてですね、御言葉を開いてまいりたいと思います。ではまずですね、東日本のために祈りましょう。ここには課題を挙げておりますけれども、最初ではですね、まだまだ困難な状況が続いております。特にですね、子どもたちもですね、なかなかその学校の、勉強はですね、必要した体制が整わないというふうなことも言われていますけれども、さまざまな事柄にですね、神様の助けがありますようにですね、祈りましょう。そしてまたですね、そのための助けを神様は起こしてくださるように、またですね、日本の教会クリスチャンが用いられるようにもですね、お祈りください。そのことのために共にしばらく祈りましょう。クリエイターのお父様、感謝します。どうぞ。どうぞあなたが被災地にさらに祝福を注いでください。またそのうちの子供たちをあなたが助けてくださいます。またそのうちのクリスチャンをどうぞさらに用い、また日本のクリスチャンを用い、また世界中のクリスチャンを用いて、このことのために祈らせ戦わせてくださいますようにお願いいたします。イエス様を祝福してお願いいたします。アーメン。ね、ではですね、聖書の通読箇所を参りましょう。ですね、旧約聖書サムエル記第2から列王記第1、そして新約聖書がヨハネの福音書となっています。このですね、サムエル記第2はその最後のところはですね、イスラエルに神罰が下ります。でその時にですね、ダビデがですね、エブス人アラウナという人の土地を買うんですね。でそこで神様に礼拝を捧げます。後にですね、その場所にエルサレムの神殿が築かれます。このことがですね、列王記の初めのところに書かれています。またですね、ダビデからその息子ソロモンへ王位が継承され、このソロモンがエルサレムに神殿を建てる、そこにはですね、素晴らしい種の臨在が溢れました。その神殿は立派なところでした。しかし、どんなところであったとしても、主の御名によって集まるところに主は働いてください。また、そのように主を礼拝するあなたを主は神殿とされます。あなたに豊かに臨在し、あなたを通して神様は栄光を表されます。というにですね、そのように神様があなたを選んでおられるということをですね、思いましょう。また新約聖書はヨハネの福音書です。こちらの方はですね、またお話の中で見ていきたいと思います。ではですね、ヨハネの福音書の6章をですね、開いてまいりましょう。ヨハネの福音書6章29から40節のところです。新改訳聖書2版の169ページ、3版186ページのところです。 師匠の田中里美姉妹読んでいただきますか。前に出てきてください。では、主題聖句を言いましょう、はい、あなた方が神が遣わしたものを信じること、それが神の業です。ヨハネの福音書6章29節。ではこのところから、私は命のパンですと題しまして御言葉を開いてまいりましょう。今読んでいただいた箇所にですね、天から神様が下されたパンのことが書いてあります。で、今から4000年も昔のことです。まだですね、日本がなかった頃、日本がですね、日本という国ができるよりもさらに2000年も昔の話ですね。イスラエル民族はエジプトに住んでいました。もともと彼らはですね、このイスラエル民族はですね、カナンの地、まあ、今のこのパレスチナ、イスラエルのあるところですね、そこに住んでいたわけですが、飢饉が起こったために彼らはエジプトに移住しました。それは彼らの中の一人ヨセフがですね、神様の力によってエジプトの大臣になっていたからできたことだったんですね。そしてその地でですね、70人だったイスラエル人はですね、そこから400年かかってですね、まあ、ここにはですね、60万3550人と書いてあるんですね。あの 出エジプト記1章5節、ここでですね、あの彼らがエジプトの地に移住した時のことが書いてあります。でそこでは70人で、それがですね、その後ですね、まあ、あの出エジプトの時に人口を調べたら60万3550人。ただしですね、これは軍務に就くことのできるもの、まあ、20歳以上でですね、まあ、あの、あまり年を取りすぎてもいないというね、そういう者たちですね。で、若い者たちですね。しかもこれは男性ですね。で、それで60万ですから、まあ、実際はですね、200万を超える人たちだと考えることができますね。で、たった70人が400年でですね、200万人の人口に増えていたということですね。そのように神様はイスラエルの民を祝福してくださいました。 まあ、このイスラエルの民、その子孫であるユダヤ人は今世界中にいますね。もう一体何人いるのか分かりません。まあ、これがですね、イスラエルへの神様の祝福でした。ところがですね、まあ、エジプトであまりに数が増えたために、エジプトの王様パロはこのイスラエルの民を苦しめました。神様は彼らがエジプトを出て、神様が約束された地カナンというところに行くように言われました。そしてそのリーダーとしてモーセを立てられた。神様はモーセを選んで、そしてこのエジプトからですね、カナンの地、神様の約束の地へと彼らを導こうとされました。これがですね、旧約聖書の出エジプト記というところに書かれていることですね。で、彼らがエジプトから出るとき、皆さんよくご存知かもしれません、その後ろからエジプトの軍隊が迫ってきました。で、前には航海海があります。で、目的地のカナンはですね、その海の向こうにあります。その時神様に言われて、モーセが杖を上げると海が真っ二つに分かれて、彼らはその海の底、乾いた海の底を歩いてですね、そして反対側に渡ったんですね。その陸地を歩いてイスラエルの民は向こう岸に渡りました。そこにエジプトの軍隊も入ってきました。迫ってきました。しかしイスラエルの民が渡りきるとですね、その軍隊のところにですね、海の水が戻りました。馬も兵士もみんな死んでしまいました。ところがですね、そんなすごいことを見たのに、そこからカナンの地に行こうとするときに、イスラエルの民は神様を信じることができませんでした。神様は自分たちに良いことをしてくださると信じることができません。だからお腹が空くとですね、神様は自分たちをこの荒野で飢え死にさせるつもりなんだ、こう言ったりとかですね。で、エジプトにいる時には肉も食べれた、いろんな美味しいものがあったのに、ここでは美味しいものがないと文句を言ったりですね、水がないと言ってですね騒いだり、そんなことばっかりを繰り返していました。そんな時ですね、神様は天から食べ物を与えられました。出エジプト記の16章12から15節。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え。あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ちたるであろう。あなた方は私があなた方の神、主であることを知るようになる。それから夕方になるとウズラが飛んできて宿営を覆い、朝になると宿営の周りに露が一面に降りた。その一面の露が上がると見よ、アラノの表には、地に降りた白い霜のような細かいもの、ウルコのような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。神様は肉を与え、パンを与えられました。皆さんここでですね、注意しておいてください。イスラエル人のつぶやきを聞いたと書いてあります。イスラエル人は神様に祈ったのではありません。彼らつぶやいたんです。神様にではなく不平不満をですねつぶやいた。このことに対してですね、それでも神様はこのように答えてくださいましたけど、ね、特にこのうずらについてはですね、それは祝福とはなりませんでした。彼らはですね、この後ですね、うずらがですねあまりにも多くてですね、そのために虫が発生したりとかですね、いろんなことで苦しむんですね。あなたの不平や不満があるときですね、それを神様にそのまま祈るなら、神様はそのことに良い解決を与えてくださいます。それで私たちは決してそのことをつぶやいてはなりません。まあ、全てのことを神様に感謝することができれば、それはもっと素晴らしいことですけども、でも私たちは自分自身の正直な気持ちを神様に言い表す、そのことが大切です。神様に言うんですね。イエス様の名前によってお祈りしますとですね、そのように神様に言いましょう。まあ、ここではですね、うずらが飛んできて、そしてですね、また神様はパンをお与えになった。これは天からのパンですね。神様は肉を与え、パンを与えられました。このパンをイスラエルの人々はマナと呼びました。それが彼らにとって不思議な食べ物だったからです。彼らにとって初めて見る、彼らに知らないものだ。でもマナはイスラエルのために命を与えました。これは民に命を与えるために神様が与えたものなんですね。アラノでお腹が空いて死ぬと言っていたイスラエルの民は、 この天からのパン、そのおかげで命を得たんです。この天からのパンは命を与えました。申命記8章3節、それで主はあなたを苦しめ、あなたを牛たち、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べ伝えた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。皆さん、私たちは普通何を食べますか。創世記にはですね、神様が植物やその実を食べるようにされたと書いてあります。神様がですね、私たちのために植物を与えてくださった、また木の実を与えてくださったんだと書いてあります。私たちはそれらを食べる。またですね、ノアの箱舟の洪水の後にはですね、神様は動物の肉を食べるようにとも言われます。それらのものは私たちの食物として与えられています。普通ですね、人は地から生える草や肉を食べていきます。そのために畑を作ったり、牛や羊を飼ったりもします。まあ、この時ウズラも飛んできました。しかし神様はそのようなものと違う、見たこともないものをですね、お与えになったんですね。見たこともないもの、神様からの食物、自分たちが育てたのでない、その前から地にあったのではない、神様からの食物でイスラエルの民は養われたんです。それがマナと呼ばれた天からのパン。そしてイエス様もご自身についてこう言われます。私は天から下ってきたゲルパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。つまりこの荒野に降ったイスラエルの民を養ったマナはイエス様のことを表していました。神様は天からのパン、マナを持ってイスラエルの民を養われた。それはイエス様を表していました。そしてイエス様はご自身が天から来たパンだと言われました。それはあなた方に命を与えるためのものだと言われました。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きる。このパンを食べる、私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですとも言われました。私の肉を食べるなら生きる。皆さん、イエス様は命のパンであり、また神の言葉である方です。ヨハネの福音書の1章1から4節、ここは非常に大事なところです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものはこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった、この命は人の光であったと書かれていますけれども、神の言葉としてのイエス様について書かれているところです。この神の言葉は天地創造の初めからおられた方、また神と共におられた方、神の言葉、そして全てを神の言葉であり、そして全てを作られた方、またこの方に命があったと書いてあります。そしてこの命が人の光であったと書いてありますが、この命、それが人の光である。それは私たち人間にとっての本当のエネルギーであり、私たちを生かし動かすものであるということです。ではこのイエス様を食べるとはどういうことでしょう。私たちの教会ではですね、毎月最初の日曜日に聖餐式を持つようにしています。この聖餐式ではイエス様の身体であるパンとですね、そしてイエス様の師匠であるブドウ酒、実際にはブドウジュースを使いますけれども、それをいただきます。それはイエス様が十字架にかかられる前の夜に弟子たちに対してイエス様がなされたことを表しています。いろんな絵にもなっている最後の晩餐ですね。その晩 マタイの福音書ではこう書いてあります。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福してのし、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げてのち、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです、と書いてあります。イエス様の身体を受ける、イエス様の死を預かる、これは象徴的なことですが、皆さんこれを信仰を持って受けるとき、そこに聖霊様が働かれます。ですから聖餐式には癒しが伴います、解放が伴います、またそこに力が注がれます。洗礼式もそうです。信仰を持って受けるとき、そこに聖霊様が働かれて、私たちは清められる力が注がれます。さて聖餐式の話、まあこのイエス様の命のパンであるという話ですが、この方を食べるとはどういうことでしょう。それはイエス様を信じ受け入れるということです。それはイエス様が言われた言葉をその通りですと認めることから始まります。その通りですと認める、またそれは自分にとって良いと認める。皆さんはですね、腐ったパンやカビの生えたパンを食べたいと思いますか。そうですね、それはですね、自分にとって良くないと思うからです。人はそういうものを受け入れようとしません。目の前で焼きたてのですね、美味しそうなパンがあったら食べたいなと思うでしょう。京橋に行くとですね、美味しいパン屋さんがあってですね、それにですね、もうついついですね、たくさん食べたくなるようなですね、それに姉妹が行っておられるね、パン屋さんがありますけども、それに私たちにとってそれが良いものであると思うなら、私たちはそれを受け入れたいと思う。私たちがイエス様のこの御言葉を受け入れるということは、それが良いものであると認めるということです。神様の言葉が正しいということ、それが悪いものでないということを認める、そして自分にとって良いものであると認める、これがイエス様を信じ受け入れるということです。それはつまりイエス様が言われた言葉をその通りですと認めるということから始まります。皆さん教会ではアーメンと言います。アーメン、それはその通りですという意味です。ハレリアとアーメンはですね、世界共通語だそうですね。どこの国に行ってもですね、この言葉が使われる、まあ、これはですね、もともとヘブル語なんですけども、神様を褒めたたえるという意味のハレルヤ、そしてですね、アーメン、その通りですという意味のアーメン。私たちは神様の言葉に対してアーメンと、そのように言うわけですね。その通りです、アーメン。では神様はどんなことを言われますか。神様はあなたに良いことをすると言われます。神様はあなたに良い計画を持っていると言われます。アーメンですか、ね、神様あなたを祝福すると言われます。
アーメン、
神様あなたを愛していると言われます。
ア
ーメン、感謝します。そうです、このように私たちが神様の言葉をアーメンと受け止めています。神様あなたを愛していると言いましたけれども、神様の愛はどこに示されていますか。ヨハネの福音書3章16、神は実にその一人ご与えになったことに、よう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は御子を与えるほどによう愛してくださった、ここに神様の愛が示されています。神様はその愛のようにイエス様を与えてくださった、そしてこのイエス様は何をしてくださったのか、そのことがマタイの福音書20章28節、 人の声が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですと書いてあります。神様はその愛のゆえにイエス様を与えてくださいました。そしてイエス様はその愛のゆえに贖いの代価としてご自身を私たちに与えてくださいました。ご自身の命を与えてくださいました。イエス様はあなたの罪の身代わりに十字架で死んでくださいました。ですから皆さん、最初にあなたがアーメンと言わなければならないのはこのことです。このことを信じることで、あなたは救われ、神の子とされ、天国に入るものとされます。皆さん、このことを信じましょう。今ですね、まあこのことを聞いてですね、あ、なるほどと思われた方はですね、もしこれまで信じておられなかったら今信じましょう。皆さん、イエス様があなたの罪を背負ってくださったこのことをですね、共に信じましょう。さて、聖書はですね、このイエス様から目を離さないようにと言います。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれて喜びゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ヘブル人の手紙12章2節。イエス様はあなたの罪の身代わりに十字架で死んでくださいました。イエス様を食べるとは、このイエス様を信じ受け入れることです。その時あなたは永遠の命を受けます。ですからイエス様は命を与えるパンです。そしてイエス様を食べると、私たちは神の子とされます。イエス様を食べるとは、イエス様について書いてある聖書を読み信じることです。聖書の言葉をあなたが信じて読むときに、聖書の言葉はあなたに働きます。あなたが頭で理解してもしなくても、神の言葉はあなたの霊に働きます。そしてあなたの霊を成長させます。これは私たちの人間の理解を超えたことです。なぜなら神様は霊です。霊である神様があなたに働かれるからです。私たちは目に見えない神様、霊である神様を私たちの霊によって知るんです。神は霊です。ですからあなたの霊が成長するなら、神様があなたの中に与えてくださった新しい命、あなたの中の新しい霊が成長するならば、あなたはさらに神様を知るようになります。今よりもっと神様のことが分かるようになります。信仰が強くなるとはそういうことです。信仰が強くなるとは、信じよう信じようと頑張ることではありません。私たちが神様に触れ、神様をもっと分かるなら、神様にいろんなことを信頼して委ねていくことができるようになる。それが信仰です。そして信仰についてこう書いてあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。皆さん、目に見えないことをどうして信じることができますか？それは体験することによります。皆さんは空気があると信じているでしょう。目に見えないのに電気があると信じているでしょう。目に見えないのに電波があることも信じているでしょう。目に見えないのに皆さん、ここを飛び交っている電波がですね、テレビを映します。そこには画像が映ります。ラジオが鳴ります。その時にそれがあると分かるわけでしょ。でもあなたの目には見えない。テレビやラジオを見てですね、いや、そんなこと信じられない、こんなものはただの箱だと思うなら電源を入れてみもしないでしょう。でも皆さんは知っています。そのことを、そしてそこに電波があることを信じています。だから皆さんはそのテレビの電源を入れてですね、そしてもしもですね、自分の好みのチャンネルにしたのに映らないと、 役にですね、おかしい、電波が来ているはずなのにと思うわけですね。見るとですね、コンセントが抜けているのかもしれません。私たちは目に見えないことをそのように信じる、それは体験によります。私たちが神様を信じることも同じです。私たちは霊で神様を知り、そして霊において神様を体験するんです。神様から慰めが来ます、励ましが来ます、導きがあります。また神様は現実に働いてあなたのために素晴らしいことをしてくださいます。そして私たちは神様をさらに深く知るようになります。御言葉を通して祈りによって神様に触れる、そしてあなたの霊が神様を知る、これが信仰です。そして信仰は望んでいることを保証する。信じて祈るなら神様は聞いてくださいます。そしてこの信仰は神様を喜ばせるんです。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと書いてありますが、信仰は神様を喜ばせるんです。あなたが信じるなら神様は喜んでくださるんです。あなたが信じて祈るなら神様は喜んで何でも与えてくださる。イエス様はそう言われました。あなたが信じて祈るなら信仰は神様を喜ばせます。そして神様に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。神様あなたに良いことをしてくださいます。このことを信じなければならない。神様あなたに良いことをしてくださいます。神が報いてくださると信じるあなたに神様は良いことをしてくださるんです。いいですか。神様あなたに言われるばっかりするとあなたが信じているならそうなりますよ。神様あなたに良いことをしてくださいます。神様は神あなたのために良いことをたくさん用意しておられるんです。あなたが信じるならそれをいくらでも引き出すことができます。信じましょう。信じて祈りましょう。イエス様を信じ、そしてですね、イエス様の言葉、イエス様についてあるか、ついて書いてある聖書をですね、皆さん読みましょう。それを読むこともまたイエス様を食べることです。イエス様はこの聖書すべてがイエス様について書いてあるんだと言っておられるんです。あなた方の聖書の中に NH があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言している。聖書はイエス様について書いてあります。ですからこの方に私たちはしっかりと結びつきましょう。この方を信じてもらいましょう。イエス様について書かれてある聖書を共に読み、そしてまた祈ってもらいましょう。では神様の言葉に感謝してですね、しばらくお祈りしましょう。そしてまた祈りの方にもお祈りください。お祈りしましょう。お祈りします。感謝します。天皇様、あなたが御手に語ってくださることをありがとうございます。あなた今お一人に語っておられます。どうぞその御言葉を私たちがしっかりと受け止めて何事ができるように助けてください。神の言葉であるイエス様をしっかりと受け止めて何事ができるように助けてください。お願いします。お願いします。
ダメ。 Amen.